聖書の朗読をいたします。ローマ人への手紙8章1節から11節まで。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは、肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないのです。肉のうちにある者は神を喜ばせることができません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。都内ではコロナ感染者が増えてきているというニュースを聞き、一方で西日本を中心とした集中豪雨での被害を聞きながら、不安がますます大きくなっていくことが感じられる日々を送っています。そして死が身近なこととして、より多くの人に受け止められるようになってきているのではないかと思います。もちろん、他の病や事故などで亡くなられる方々の方が数としては多いのですが、ニュースに取り上げられそれを見ると、私たちは不安に駆られてしまいます。2年前に岐阜県郡上市の岩蓮寺の掲示板に掲げられたある言葉がツイッター上で話題を呼びました。そこにはこう書いてあったそうでありますが、お前も死ぬぞとただ一言書いてあったそうであります。しかし、自分のこととして考える言葉として強烈な印象を多くの方に残したとのことです。聖書にはお前も死ぬぞという言葉としては出てきませんが、メッセージとしては繰り返されていることです。しかも、このローマ人への手紙の中で、パウロは人がただ死ぬべき存在ではなく、その人の罪のゆえに死を与えられる存在だという真理を受け止めるように教えています。あなたも私も罪を犯せば死を刈り取るということは、分け隔てなく変わらないというのです。さらにパウロは、肉体を持つ私たちは元来欲望に支配されて、それに逆らうことができず、むしろ喜んでその支配のもとに罪を犯してしまう悪くて無力なものであると、自分自身を見つめつつ語っています。 聖書が語ることがそれだけなら、聖書は絶望の書になりますが、それで終わってはいません。一節にあるように、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと宣言されています。これはパウロが勝手に宣言したことではなく、イエス・キリストが私たちを愛するゆえに十字架で犠牲となり、よみがえられ、罪がもたらす死に勝利されたので、パウロは宣言できるのです。主イエスのおかげで私たちは罪の縄目から解き放たれました。キリストイエスにあるもの、つまり救い主イエスを信じるなら、もう有罪の判決は神から下されません。罪から来る報いである死はあなたにはもう来ないと神は言ってくださいます。さらに主イエスは御霊をお与えになり、私たちのうちを御霊によって支配されるように助けてくださいます。ヨハネの福音書8章に会員の現場で捕まった女性の話が出てきます。彼女を捕まえてイエスの前に連れてきた人々は、石打ちでの死刑が妥当な判決だと言いました。しかしイエスがあなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさいと言われると、皆自分を神の前に罪のないものと認めることができず、その場を離れて誰もいなくなりました。イエスは一人残った女性に言われました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。その後、イエスは弟子たちに言われます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私を信じるなら、御霊があなた方を支配し、罪の闇があなたを支配することはない。安心して生きなさい。とのイエスの宣言が、パウロの宣言の背後にはあります。私たちを脅かすものはたくさんあります。健康のこと、衰えていく肉体、災害、経済のこと、互いの関係に生じる誤解や不理解から生じる亀裂、そのすべてに主イエスは向き合いになっていてくださいます。お前も死ぬぞと言われるべき存在なのに、私の命の光によってあなたの暗闇を照らし、歩む道を示すから、私を信頼してついてきなさいと招き続けておられます。このコロナ感染症と水害に怯える中でも、それは変わらない招きです。五節で、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えますとあります。私たちが罪の支配から解放されて御霊を与えられて従って生きているなら、神が喜ばれることを私たちも考え続けるということです。今恐れを覚えるような状況の中に置かれても、御霊に従う私たちはこの状況の中で何をすることが神の喜ばれることかを考え続け、実行に移すのです。別の手紙になりますが、パウロは偶像の前に捧げられた肉を食べてよいかどうかで混乱するコリント教会の人々に、神への愛と人への愛を基準に判断しなさいと語ります。コリント人への手紙第1、10章23節以降でパウロが語る要点は 次の通りです。偶像への供え物を食べても神様の掟には反しませんが、掟に反しないことでも有益でない場合もあります。他人を思いやり、何がその人にとって最善かよく考えることが大切です。神様に感謝してそれを食べることができれば、他人からとやかく言われる筋合いはないと考えるのももっともですが、飲食に限らず私たちが行うことは、ただ神様の栄光のため、神を喜ばせるためにすることです。自分のしたいことや都合の良いことを優先するのではなく、人々が救われるのに最善のことをしましょう。このようにパウロはコリント人への手紙で語っているのです。私たちの教会堂での礼拝が再開していますが、ある人は礼拝堂に出席することによって神の喜びを共にすることを最善のことと考え実行に移します。またある人は自宅での礼拝を捧げることによって教会堂が密にならないようにと配慮することで神を喜ばせ人を守ろうと配慮いたします。形は異なりますが、どちらも御霊によって神を喜ばせようとした結果です。今教会によっては再び礼拝を休止にしたところもあるようです。私たちの教会がどうするかも、神を喜ばせよう、人を救おうという心から導かれる答えがあるでしょう。私たちは御霊を受けており、その御霊が神の思いを私たちにお与えになり、命へ導こうとしておられ、私たちもそれに心を合わせようとしています。私たちはキリストを信じて新しい命、永遠の命を与えられたものとなりました。与えてくださった神は死後の裁きで有罪と言わない素晴らしい愛の神です。それでもパウロが、私たちはこの宝を土の器の中に入れていますと語っているように、私たちは脆い肉体を持ち、体力は衰え、尽きる寿命を持っており、やがて塵に帰ります。明日それが起こっても不思議ではない日々を送っています。人々に強烈な印象を与えたお前も死ぬぞの真理は今日も変わりません。でもこの死が絶望で終わらないのがキリストの福音です。11節にあるように、死ぬことの定まっている私たちの体を主イエスが神の御霊によって復活されたように、御霊によってよみがえらせてくださる望みがあります。何が起こっても復活の主が共にいてくださいます。死ぬべき体と共に生きるとき、つまずきや失望、苦しみ、悩みを覚えるときもありますが、主イエスが安心しなさいと語り続けてくださる道が私たちには備えられています。よみがえられた主と共に今日も行きましょう。お祈りいたします。恵み深い神様、皆をあがめます。死からよみがえられたイエス様が私たちと共にいて、私の光のもとついてきなさいと招いてくださり、死ぬべき存在である私たちがあなたによって生かされる道を歩むことができることを感謝いたします。安心しなさい、平安を受けなさい、与えられなさいと私たちに 語りかけ導いてくださる主よ、心より感謝いたします。この1週間もあなたの平安のうちに歩むことができますようどうぞお助けください。御名によって祈ります。アーメン。